ルートパブ神戸公共性について考えるポッドキャスト番組。
はい、後半スタートということでよろしくお願いします。
お願いします。
引き続きあみちゃんゲストで、はい、進めていけたらなと思います。で、なんで公共性なんていうこのルートパブ神戸っていうのも、パブがパブリックのパブなんですよ。
うん、
はい、で神戸、
うん、
でなんでそんな公共性について考えるかっていうのは、なんかちょっと僕からのさっきの話にちょっと、
うん、
絡めて、はい、なんか僕が探求したいテーマでもあるんですよ。
あ、ぜひぜひ勉強させていただきます。
いやいやいや話せれたらなと思っていて、まあ、僕はすごいその中小企業の組織づくりに携わっていて、うん、でさっき言ったように 100% 経済合理性だけで判断しない方がうまくいくんですよ、うん、
はい、
でも、うん、その大企業とか規模が大きくなったりとか、あるいは上場企業で株主がいたりとか、なんかいろんなステークホルダーの合意形成をなんか取らないといけなくなっていくと、数字で予測できる範囲で経済合理性で、これで例えば3年で次こう利益こんだけなります、売上になります、だから投資してくださいとか、株主に対して上場してる形は約束しますんで株主そのままいてくださいとか、なんかそうなっていくとどんどん、なんだろうな、なんかさっきのインドの青鬼は生まれないわけ。
ああ、確かにそうですね。
ですよね、
うん、
だからある程度一定のなんか価値観を持ったカルチャーとかが共感できる方で意思決定していくためには、公共性もなんかみんな平等で大きなエリアでなってしまうと、まあ、みんな平等だけどなんかちょっとこう町としては均質化するっていうか、
うん、
いうよりかはやっぱちょっとこうカラーがある。
そうですね、
はい、
なんかもう本当均質化しちゃうと本当トゥルンとした町になっちゃうっていうか、
トゥルンとした町で、
うん、面白みはないですよね。
そう、なんか地域のロードサイドとかどこ行ってもまあ一緒だねみたいな、うん、ユニクロがあって、
うん、
なんか最近スタバがあってとか、うんうん、なんか大体同じ町イオンがあってとか、うんうんうん、地域の色みたいなものが見えなくなってくるんですよね。それはそれでもちろん成長していくためにはすごい重要な要素だとは思うんですけど、でそれでもちろんスタバでもマクドナルドでもイオンでもそうやって勝ち残っていく道っていうのは全然あると思うんですけど、うんうん、でもじゃあ全員がそうかっていうとやっぱそうじゃないから、
そう、全員が望んでるわけではないですね。でもないし、
うんうん、
で僕が携わってる企業は少なくともそういう企業じゃないんで、
うんうん、
そういうやり方してても勝てないし、
うん、
いや人も集まらない、
うん、
だから大事なのは独自のカルチャーを築くことがなんかすごく大事で、だからつって閉鎖的のカルト集団になってもダメで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、そうそう、
超
村社会みたいになっちゃうと
なったらまた逆にお
かしいよ、ね、
うん、逆に来てくれないっていうか
、うん、
田舎すぎてもダメで、だ、ね、だ程よくオープンな小さななんか公共のサイズみたいな方がなんかいいんじゃないかなって仮説があって、で、
うん、
でヤッホーブルーイングも長野にあるんですよ、
うん、
で長野がちょうどよくなんか東京から2時間で、
おー、意外に近い、
そう、移住もしやすくて、
うんうんうん、
だからそこがいい感じのフィルターかかってるから長野に住むっていう人は面白く、
うーん、
面白いカルチャーの人ってクリエイターの人たちも結構多かったりするんですよ、とかなんかね、そういうあえてちょっとその地域だから面白く小さななんかこう活動ができるみたいななんかあって、
うん、
だからその地域も組織もちょうどいいサイズの公共性をどう保っていくかみたいなことがその地域の特色みたいなとかその組織の特色になっていくんじゃないかなっていうふうに思ってて、町も一緒だと思うし、なんかねそういうのは僕すごい今後の多様的な文化が根付くような日本だったり地域だったり会社が増えていくためにも、
うん、
なんかその小さな公共で考えていくのが、うん、なんかすごい重要だなって、
うんうん、
そっちの社会の方が面白いんちゃうかなっ って、うん、個人的には思ってて、
うん、
だそれをちょっと話したいなと思うんですけど
ぜひ話してください、
はい、
でもそう受け入れた長野もすごいなっていうか、
あ確かに、
ね、うまいこと溶け込んでらっしゃる、
う
んね、
あそうだからそこが排他的だったら、
うん、入れもしないじゃないですか。
そうそうそう、
うんうんうん、
若者とかなんかそういう外の人たちが受け入れない地域だったら居づらいけど、うん、受け入れられる土壌があるっていうのがなんかすごい大事だなと思ってて、
うん、
でそこは僕なんか神戸とか多分つながってんなと思ってて、神戸って港町じゃないですか。
港町ですよ、
うん、
港町です。
北野の異人館とか、
はい、
いや外を受け入れるカルチャーが
そうあるはず
あるはず、
あるはず、
うん、
受け入れようと受け入れてるのかな、受け入れられたのか
分かんない受け入れたのか分かんないですけどなんかそういう要素もあるし、
うん、
神戸ってなんか面白い、うんうん、僕も今回本当になんか佐野さんとのつながりきっかけで結構神戸行くきっかけが増えたなと思ってて、
うんうんうん、
で僕地味に知り合い多いし、ね、
地味に知り合い多いし
神戸に知り合いが多いっていう、
そうで僕大阪出身じゃないですか、うん、だから近いはずなんですよ、
うん、
けどあんま行く機会なくて、
うん、大阪いる時はあんま神戸に来てない、うん、
来てない、
学生の時、そうなん
ですね、
あのハブチンさんの世代はルミナリエにデートに来たりしてない？
ルミナリエにデート行きましたね。
ほらほら来てる来てる。
大学時代に行った記憶はあるんですけど。
けどでもあそこだけ見る感じでしょ。
そう手つないで帰るみたいな、なんか
そうそうそう、
ある意味楽しいからなんか。神戸を見てない、
うん、なんか私が言うのもあれなんですけど、うん、そのルミナリエ期間中は、うん、いっぱい人来るわけですよ。
そうですよね、
いっぱい電飾、うん、いや電飾っていう言い方よくないけど、うんうん、
イルミネーション
そうそうそう、イルミネーションをね、うん、見に皆さん来るけど、うんうん、この沿道で買い物しないかったりとか、
あ、そうだと思うわ、
あの回遊しないらしいんですよ。あ、
なるほど。
で一部の店舗さんは、はい、あもうトイレ借りに来られるだけだからもう嫌だとか言ってるっていうのを
お金持ちない、
そうそう、まことしやかにちょっと聞いたことがあって、飲食店も言うほど人が入らないんですって。あ、そうなんですか、
うん、へえ、そのまま帰っちゃう、
帰っちゃう、えた、まあ、ちょっと露店が出てたりするから、
あ、そっかそっか、
あの辺で買ってらっしゃるのか、
はいはい、
まあ、大概寒いじゃないですか、冬やってるから。
確かに確かに
みんなとりあえずもう小虫帰ろうってなってるのかもしれないですけど、意外に経済効果がそんなにないみたいなことは、いや今わかんないですけどちょっと前は言われてて、昔12月本当はクリスマスまでやってた、うんうん、本当震災復興が
そうそう、クリスマスシーズンのデートで行く場所って感じ、
そうそうそうそう、クリスマスまでやってたのがちょっとそういう多分苦情も若干あったのか、
はいはい、
ちょっと期間が短くなってクリスマス前にもう終わっちゃうみたいな。
あ、
いつも何月、
今ね1月になった。
なんかクリスマス終わった後ですよね。
うん、今年越しちゃったね。
へ
ー、
なんか多分やっぱもうちょっと分散したか、まあ、コロナがあったからっていうのもあるかもしれないけど、はいはい、そのクリスマス商戦に被らないように多分してるのもあるし、
うん、
やっぱね、それこそ神戸といえば大丸なんですよ。
あ、もうね、
で、あの周りの交通規制がすごすぎて、
うん、
まっすぐだから歩けないわけです
よ。あ、そっか、
うちの会社の前ほらまっすぐ歩いてったらさ、うん、大丸さんに行けるんだけど、
ね、
あそこ閉じちゃうから、結構ルミナリーになってるから、
あ、そっか、行けないです
。逆走するとすんごい怒られる。
へえ、あ、そうなんですか。
そうそう、ちゃんと
一方向、
そうそう、
一方通行になる、
ワンウェイで、だからちょっと切れながら、いやもう家に帰るだけですって言いながら、こう横ちょっと通してもらうんだけど、大丸さんの周りもちょっと閉鎖してるから、
うんうんうん、
も
う
大丸で買い物しようって思わないよね。
あ、そう、
このルミナリ駅間はもう寄らないみたいな。
逆にもう地域の人も行かなくなっちゃう、
そうそうそう、行かない、普段の買い物で使っててもだから行かなくなっちゃって、うん、それこそクリスマスにかぶってると、ね、なっちゃう。
なるほど。
デパート的にはクリスマス前にガンガン売りたいのに、うんうん、ルミナリエの列ができてて、うん、誰も来ませんみたいな。
そう、なんか
1回しか人いないみたいな、
うん、
それでいくとルミナリエの期間だけ、うん、公共性が神戸っていうよりかは
そうそうそう、
なんかいろんな人も来る場所になって
そうそう、公共性は上がってるけど、
上がってるけど、そしたら色がなくなったり、そうそうそう、逆にしんどくて離れていくみたいな、
う
ん、
そう、だから逆に言うと神戸市全体 中央区で言うと公共性は上がってるのかもしれないけど、うんうん、言ったら他の地域から人が来て、うんうん、でも地元、うんうん、生活してる私としては、うんうん、そうそう、この辺スーパーないから、うん、大丸の地下で買うしかないんですよ、うんうん、生鮮食料ね、うんうん、それからコンビニ行く感じなんですけど、うんうん、私のその、うん、日常生活っていうか、うん、そうインフラどうなんねんみたいな感じにとかなっちゃう、ね、
そうそうそう
てたんですよ。
そうですよね、
うん、今だから会場分散してるから。
そうなんですね。
そうそう、あのこの前東遊園地までの道だけじゃなくて、うん、あのメリケンパークの方、うんうんうん、なんかもう有料でみたいなエリアができてて、ちょっと分散はされてるのと、まあ年明けみたいな感じだから、うん、あれなんですけど、本当一時
面白いですね。だからこう分散して、いや公共性をちょっと下げるっていうか、うん、でちゃんと神戸は神戸のカラーをちゃんと出せるような状況にするって方が逆にみんなのためになってる、
うん、
そうそうそう、うん、してくださいって感じでしたね。
逆に、うん、多分1月にしたことによって、うん、まあ、僕の大学生みたいなミーハーで、うんうん、別に神戸興味ない、ないけどデートで行くみたいな 人がうん、うん、もう逆に来ない。
あ、でもそうかもしれないですね、
うん、そう、だあえて呼ばないようにしてると思うんですよ。
ほら御堂筋の方がキラキラしてる。
あ、そうそうそうそう、
今や大阪の御堂筋頑張ってるじゃん。
そっちの方がルミナリエ感ありますね、うん、昔の、
うん、もうだからあっちにお任せみたいになってっちゃう、
うん、住み分けをして、
そうそう、住み分けしてんの
か、そうそうそうそう、うん、っていう、なんかだから小さな公共にするっていうことは、うん、そこに誰がいて誰がいないか、うんうん、もうちゃんと作って、なんかいい意味に分けながら、うん、でも選択できる社会、
うん、
だ、
うん、
排他的になるんじゃなくて、合わなかったら別のところに行くとか、うん、だって選べた方がなんか幸せなんじゃないかなと思ってて、で、ね、で僕これさっきのリボーンの考えてることと全く一緒で、
うん、
この A 社に例えば平安に合わなかったら、うん、別のところでもあのカルチャーのところで転職か、その別の普通に出向なのかみたいな感じで自分が生き生きできる場所を選べばいいなっていうふうに思ってて、うんうんうん、なんかそうした方がなんか僕は生きやすいなって思ってるんですよ。僕一社で、亜美ちゃんもそうだと思うんですけど、じゃずっとじゃあ平安にいてくださいとか、僕も平安で集合出社してくださいってなると、うんうん、多分ちょっと合わないっていうかしんどくなっちゃうんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、だちょっといろんな会社をなんか選べた方が僕はすごい生き生きするタイプだなっていう感じがあったりするので、
その方がいろんな会社の個性だったりとかやってることどんどん吸収できて、結局平安さんもその方がプラスになるみたいな、
そうそうそう、まさにまさに
感じですよね。うちにもそれお願いします。
いや、もちろんもちろんもちろん。でなんかそういう風に小さな組織とか小さな公共をどんどん作っていきながら、
うん、
僕たちはそこに橋渡ししていく、
うん、
そこに交流をできるようなきっかけを、
うん、
なんかミツバチみたいな感じで、
うん、
いろんなノウハウをこう、
ね、うまくね、
そう
つまんで落として、つまんで落として
で受粉してなんかプロジェクトが生まれていくみたいな感じができたらなんかいいんちゃうって思ってて、
うんうん、
で神戸がなんかねちょうどいいんですよ
ちょうどいいですか、
うん、で僕の逗子の保育園 の、 その代表の人が神戸出身なんですよね、
うんうんうん、
ジャガーさんっていつか出てもらいたいなっていうふうに思ってるんですけど、うんうん、
私もちょっとお話聞いてみたい。
ちょっとつとつとされてるんで、うん、ポッドキャスト向きではないかもしれないですけど、
いやいや、
うん、で逗子っていう神奈川県の地域って、うん、海も山もあるし、
うんうん
うん、
都内から1時間ぐらいなんで、うん、都内で通って働くこともできるって、うんうん、まあ、鎌倉の隣にあるんですけど、
うん、
なんかそんな感じで、うんうん、なんかローカルなんだけどちゃんとこう資本主義っていうか洗練されたカフェとか、
うん、
都会っぽさもあるみたいなのがあるんですよね、うん、ちょうどいいなと思って、う
ん、おしゃれな感じがしますもんね。
そう、葉山が近く、
ねね、
鎌倉と葉山の間なんですけど、ジャガさんの話はまだ次回できたらなと思うんですけど、うん、まあ、お子さんが逗子来た時にめっちゃ元気になったんですよ。
あ、
ここに住もうって決めて東京から移住したっていうきっかけがあって、で今神戸にいらっしゃるんですけど、
うん、
神戸も海も山も
そうそうそう、その説明だけだったら神戸かなっていう感じです
よね。あ、ですよね、
ですよね。
そう、山のイメージそこまでなかったです。
本当ですか？港のイメージが強くて。来たらわかるよ。
そう。
へー、海やばみたいな感じだから。
いやなんかね、すぐ山っすよね。
そう、海ちょっと平地山みたいな。
そう。だ意外と平地が少ない。
少ない。少ない。
そうなんですね。そう。
だから大阪よりちょっと地べたが高いとこがある。
あ、そう。
平地が少ないから。
あ、そっかそっか。
そうそうそう。大阪平野やないですか。
そうですよね。
そうそうそう。
だからなんかこう縦に縦っていうか何て言えばいいんですかね。何をもって縦なんかあれなんですけど。
山側？
あのだから神戸っていうか兵庫って、うん、まあ北と南よりも西東で伸びてるみたいな。
そうそうそうそう、そうですそうです。西東に平地がこう伸びてる感じで、うん、そっか。亜美ちゃんこの辺ってあんまり来たことがな、神戸自体はないですかね。もう三宮駅の北側は50歩ぐらい歩くとだんだん坂になってるから、
そう山にすぐ、
いやもっともっと歩くかもしれないけど
山になってく
る。それこそなんか50メーター以内ぐらいからちょっと坂になり始めるんですよ。
まあ要は三宮ってあれですよね、大阪で行くと梅田だったり、
まあまあ
中心の駅ですよね神戸の。
うん、
北側はもう徐々に山になってってて、うん、南側は海に向かってるから平地だ。駅より南が平地って感じですね。
でもなんか多分15分20分ぐらいで海に行くんじゃないですか。
あ、そうそう、うちからだとそう10分ぐらいで海がまあ見え始めてって感じです、うんうん、あでもビーチがあるわけじゃないので、
まあポートですからね。
そうそうそう、ビーチっていう、ビーチがあるわけじゃないけど、うん、海は意外にそこにあってっていう感じで、でも見えないから、うん、海がある感じしない。
あ、確かに確かに確かに。
結構外国の方がだから悩んでるんですよね、この辺で。海行きたい、海行きたいけど2号線とかあの辺高速とかも走ってるからこの辺なはずだけど海が見えないって言って右往左往してる。あ、これあっちあっちみたいな、あったりとかするような感じですね。
そう、
ある意味神戸って何が有名っていうか特産なんですかって言われたら、うん、私はほら出稼ぎに来てるから余計ですけど、う
んうん、いやいやいや
何って言われたら何やろうってちょっとなる、うん、だから当たり前に神戸ビーフかなって言うけど、うんうん、神戸ビーフを飼育してるところはもっと北三田とかあっちの方だと思うんで。あ、そっかそっ
か、うん、神戸じゃないですよね。
そう、神戸ビーフって呼んでるけど、うん、正直、田島牛、丹波牛、
あですね、
っていうのが多分本当は正式、うんうんうん、なんか商品名が神戸ビーフっていう感じなだけなの、はいはい、でなんか提供してるお店は多いけど、うん、飼育して生産してるみたいなのはちょっと神戸じゃないのかな、うん、ここはもうちょっと本当の神戸っ子にちゃんと聞いてみたいところですけど、
ね、そうで、なんか神戸っ子の人ってなんか僕神戸好きなイメージがあって。
あ、でも、うん、神戸っ子の人神戸大好きですよね。
そうですよね、うん、なんかねそこが面白いなと思ってて、うん、だから山もあって海もあって、でちょっとこう都市っていうか、うん、三宮あたりは、うん、なんか普通にお買い物もできるし、
そうそう、一応必要最低限のものは、ね、うん、ある程度
そう、うん、そうから、だから多分梅田も出ないんじゃないですか、あれ。あ、
そうかも。
そうっすよね、う
ん、だから本当大丸さん
ですよね。
大丸さんですよ。
だからなんか完結できちゃうんですよ神戸で、自然も海も。だからなんかそしてめっちゃいいから、多分あのそこまで外に出なくても満たされちゃうみたいな、うんうん、感じ、
全部がちょうどよく揃ってる。
そうそうそう、満足度は高い。
そう。